本日の聖書箇所をお読みいたします。旧約聖書の出エジプト記第3章1節から3節。出エジプト記第3章1節から3節をお読みいたします。モーセは舅であり、ミディアンの祭司であるエトロの羊の群れを飼っていたが、ある時その群れを荒野の奥へ追っていき、神の山ホレブに来た。その時、芝の間に燃え上がっている炎の中に、主の御使いが現れた。彼が見ると、見よ、芝は火に燃えているのに、芝は燃え尽きない。モーセは言った。道を逸れて、この不思議な光景を見届けよう。どうしてあの芝は燃え尽きないのだろう。以上です。本日は、青山学院大学宗教主任でおられます、森嶋豊先生をお迎えしました。道を逸れる人生、Life Turn Aside と題してメッセージをいただきます。森嶋先生、よろしくお願いします。
久しぶりに契約宣教教会に来ることができました。私はこの教会に来ることを少しほっとしているところがあるんですね。なんでかと言いますと、私が牧師になるきっかけを与えてくれたある教会ととても雰囲気が似ているからなんです。19歳の頃でした。アメリカに行っておりまして、その時ある教会に行ってました。その教会の青年の人たちがスキーに行こうと誘ってくれました。5人でその教会の青年リーダーと一緒に、修養会と称してスキーに行ったのです。その日程の中に日曜日が挟まれてました。私は日曜日どうするんだろうと思っていたのです。行った先はバーモントというとても遠いところでした。そしてスキーをしたんですけども、日曜日どうするのかなと思ったら、そのリーダーの人たちが車でこう行って、教会はどこにでもあると。見かけたそこに行こうということになったんです。で、車で走っていたら、あそこに教会がある、あそこ行こうと言って、そこから道を逸れて教会の方に入って行った教会だったんです。その教会はちょうどこの教会のようにして、コンテンポラリーな音楽を使いながら、フレンドリーな空間で礼拝をしていました。言葉で表せないんですけれども、その時私はこう思ったんですね。こういう教会って素晴らしい。もしかしたら神様は私にこういう教会を作りなさいって思って私をここに連れてきたのかなって私は受け止めたんです。その時に自分は牧師になろうって決心したんです。あの時バーモントの、今ちょっとどこにあるのかわからないその教会、たまたま行ったあの教会に行かなければ私は今ここに立っていないですし、今この働きをしていないんです。その時ふと今改めて思ってることがある。道を逸れる、ちょっと寄り道をする、無駄な寄り道はないんだなって思いました。少し前のことですけれども、ラジオ番組であるお笑い界の、日本人ですよ、お笑い界の大御所がですね、寄り道をせなあかんねんと言ってました。この人には若いマネージャーがついてるんですけれども、その若い方々がすぐに携帯で調べてきて、答えをすぐ見つけてきてしまう。で、普通に話していて、あれ何やったっけ？と言うと、誰かがすぐに携帯で調べてくる。すると、このお笑い界の大御所は、まだええねん！と言うそうなんです。若いマネージャーは全部調べてくる。これに対して、すぐに答え出さんでええねん、寄り道せなあかんねん、と若いマネージャーに注意するんです。私は最初この人何を言ってるんだ 分からなかったんです。その方は祓い会の大御所だからかもしれませんけれども、こう説明するんです。あれ何やったっけ、この間のサッカーのフランスの選手、ですね、ジダンですとかいらんねん、いろいろここでボケんねん、ここでまだ遊べるやん、あの松の木何やったっけ、あれ何々松ですとかいらんねん、木いっぱいあるやろ、遊べるやつ、うるしいとか言ったらわあかぶれちゃうとか言えるやろ、そこに笑いが生まれんねん、そこに出会いがあるねん、そこでその人のことがよくわかるんねん、わかるねん、笑顔が生まれるねん、それなくしたらもったいないやろ、その笑顔寄り道せな生まれへんねん、すぐに結果求めたら生まれるものも生まれへんねん、その方は言うんです。今の人はすぐに正解にたどり着こうとする、でも本当はそのプロセスが面白い、行き着くまでに悩んだり笑ったり他の人の意見を聞いたり、それが人間を豊かにする。ところが結果だけを求めているときに、その間のごちゃごちゃしたことが無意味なように思われている。寄り道することが無意味に思われている。本当はそこが面白いのに。考えさせられる言葉です。よく学生から相談を受けるときに、どっちに行けば正解ですかねと聞かれることがあります。どっちに行けば正解ですかね。できるだけ失敗をしたくない。効率的に、効果的に、最短距離で目的地に着きたい。つまり、寄り道をしたくない。その気持ち、よく理解できます。失敗が許されない社会の風潮がありますし、遅れを取ることがマイナスでしか考えられないように感じますから。でも、世の中で目標に向かって生き生きと前進している人は、そこに行き着くまでによく寄り道をしています。最短距離ではなく、寄り道から本来の自分を見出す人が多いんです。先ほど読みました旧約聖書の登場人物、モーセは、ここで寄り道してます。道を逸れてるんです。道を逸れて、ある光景を見に行くんです。この寄り道が、彼の人生を変えるんです。彼の人生だけじゃない。類の救いに至る大いなる宮沢をするきっかけになるんです。この寄り道が。よく考えると、モーセはここに至るまでに人生の寄り道をしていました。彼は若い頃エジプトの王族の子供として育てられていました。しかし、ある時、良かれと思ってしたことで、瞬発的に出てしまったのかもしれません。人を殺してしまいます。良かれと思ってそうしたんです。そして、そのことがきっかけで、 エジプトから逃亡する羽目になります。後にモーセは神から十戒を与えられますが、その中には殺してはならないと書いてありました。若い頃人殺しをしたモーセにとって、この言葉の意味が痛いほど響いたと私は思うんです。殺してはならない、その言葉を自分が代弁して語る。ちなみに殺してはならないという実戒の言葉の意味は、私の刑、自分の刑と書いて私の刑、死刑、死刑をしてはならないという意味の言葉です。聖書の神は法を重んじます。公の法にかけないで、自分を基準にして、自分のルールブックで人の命を奪ってはいけないという意味の言葉です。別の言葉で言えばリンチです。公の法にかけないで、自分を基準にして人の命を奪う、そんなことをする必要はないでしょという意味の言葉です。私たちは人を殺してないから関係のない言葉だと思うかもしれません。しかし主イエスはマタイによる福音書の5章の21節で次のように言われました。あなた方も聞いている通り、昔の人は殺すな、人を殺した者は裁きを受けると命じられている。しかし私は言っておく、兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。兄弟にバカという者は最高法院に引き渡され、愚か者という者は火の地獄に投げ込まれる。私たちは心の中でいろいろブツブツ言っているでしょう。誰にも見えない、誰にも見えない心の中でブツブツ言うことがあるでありましょう。ばっかじゃないのとか、なんであの人がいるのとか、あの人さえいなければとか、SNS を見るとそのような言葉が飛び交っています。主イエスはそれ実戒に触れているよという、自分を基準にして、もしかしたら自分の快不快を基準にして、誰かの存在を心の中で消したことがあったでありましょう。良かれと思って、実際にその人が存在できないように追いやったことがあなたにもあったでありましょう。モーセは若い日にその消えない棘を持っていたんです。 人生長く生きていきますと、無傷でいることはできません。傷や刺さっている棘がたくさんあります。私たちはその棘を抜きたいと思います。しかし、人生には抜いてはいけない棘があるんです。聖書は、それが神の恵みによってでしか生きることができない自分たち自身であることを忘れないために必要な恵みでもあるのだと言うんです。使徒パウロは第二コリントの信徒への手紙12章7節以下で自分に刺さっているこの棘を取り去るように祈りました。しかし、主は、私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ、と言われました。だからパウロは、キリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで、自分の弱さを誇りましょうと言いました。思い上がらないように、傲慢にならないように、神の許しと恵みによって生きていることを忘れないように、それが与えられているんだということを受け止め直したんです。失敗のない人生はありません。しかし、無駄な失敗もありません。恥ずかしいこと、愚かな過ち、浅はかな判断によるミス、それは経験しないことに越したことはありませんが、起きてしまった取り返しのつかないことを包み込んで生かす神が生きておられるんです。モーセは若き日に挫折と屈辱を経験しました。そしてミディアンの地に逃れて逃亡生活をします。ひっそりと隠れて匿名にして自分を隠したんです。その地で燃える芝を見たとき、モーセはすでに80歳でした。普通ならば人生の終わりです。しかし、イスラエルの民をエジプトから救い出すモーセの本当の働きはここから始まるんです。例えば、若き日の過ちが20歳であったのならば、ミディアンの地での生活は60年になるでしょう。ミディアンの地での60年、それは虚しく無駄に思えるかもしれません。しかし、彼にはこの寄り道が不可欠だったんです。それは、自分を見つめ直す時でもあり、自分の外にある言葉を聞く時だったのでありましょう。自分の自己実現ばかりが支配していた辛い肩を破り、柔軟な心で自分の外へと目を向ける日々だったのでありましょう。若き日の輝いている成功体験では見出せなかった自分の外にある言葉を聞くためにはこの寄り道が必要だったのです。この時を経験したから 彼は道をそれて燃える芝の場所に行って、自分の外から聞こえてくる言葉、神の言葉を聞いたんです。無駄な挫折はないんです。今日はお読みいたしませんでしたけれども、モーセが自分の外におられる神の前に立ち、そこで神に尋ねたのは、私は一生という言葉です。かつては王族で育ち、文化と富の中心にいた彼は、自分は選ばれた人間だと自分を誇りにしていたでしょう。だから自分がイスラエルの同族を救えると自信を持っていたはずです。ところが挫折を経験し、自分の弱さと無力を思い知らされ、遠いミディアンの地で挫折と屈辱の日々を過ごしている中で、自分が何ほどでもないことを彼は痛いほど味わいました。もはや富も名誉も若さもありません。彼には何にもない。私は何者でしょう。これが彼の悟りの境地です。しかし今の日本社会では、もう誰でもみんな味わってます。自分は何ほどでもない。本当は自分ほどでもない。そのこと一体ほど自分がよく知ってる。自分など生きる価値もない。私は何者でしょう。けれども自分に価値を見出すことができないものに神は語られます。私は必ずあなたと共にいる。神は絶対に見捨てない。人は見捨てるかもしれませんよ。社会はあなたを見放すかもしれません。しかし神は必ずあなたと共におられます。自分に価値があるから神が共におられるのではありません。何ほどでもないんです。過ちの連続なのです。そのあなたと神は共におられるんです。神はあなたを愛しておられる。その喜びを自分の力ではなく恵みとして経験したのは、この人生の寄り道があったからです。無駄な寄り道はないんです。80歳のモーセ、この世の常識から考えれば人生の終わりです。負け組であり、何にもありません。何もないからこそ、ここから行われるモーセの出来事は、モーセの力ではありません。人間の力でもありません。神の御業です。このことを、新約聖書の中で、使徒パウロは同じような経験をして、このように言葉化しました。兄弟たち、あなた方が召された時のことを思い起こしてみなさい。 人間的に見て知恵のあるものが多かったわけではなく、能力のあるものや家柄の良いものが多かったわけでもありません。それは誰一人神の前で誇ることがないようにするためです。思い通りにいかないこと、悔しい思いをすること、後悔の連続の日々を過ごすこと、そんなことはいくらでもあります。しかし痛い経験をしたものだけが、自分ではなく神を大きくする技に用いられるんです。この神の技は自分の力でどんな問題と言える人には担えないんです。挫折を経験した者、ドロドロとした憂いを経験した者、どん底を知っている者、その者だけが痛いほど味わうことのできる慰めの言葉があり、その者だけが存在を通して語れる響きがあるんです。神が私を救ってくださった。そのきっかけは道をそれて燃える芝を見に行くことです。道をそれる、燃える芝がある場所に行く、それは私たちにとってどこに行くことでしょう。道をそれる、自分の外からの言葉を聞く、昨日ひょいとある教会に行きまして、こんな言葉を聞きました。昨日実はですね、私が担当しております総合文化政策学部のキリスト者推薦生の会で遠足に行ったんです。で、遠足に行ってもう寄り道をしまくったわけです。あそこ行こう、ここ行こう。で、最後に、ある教会にみんなで集合をして、そこに行きました。で、そこでひょんなことでそこの教会の牧師夫人にこんな話を聞いたんです。先生に伝えたいことがある。この前ある一人の女性が洗礼を受けた。この女性は青学の出身者だった。で、この女性は実は教育人間科学部の指定校推薦で来た方だった。教育人間科学部の指定校推薦、キリスト者推薦っていうのは、実は洗礼を受けておられなくても教会にこう非常に共感している方ならば、アプライすることができた。で、その方が青学で過ごして卒業して社会に出て行って、そしてしばらく教会から離れておられて、で、生活していた。で、結婚された。で、会社で、そして家庭でうまくいかないことが続いた。要するに挫折をしたんです。今まで自分の思い通りに計算通りにこうやっていったらうまくいくだろうと思って言ってたら、 そういうものが通用しないことに出会ったん。壁にぶつかったん。もうどうすることもできなくなったん。で、その時に、ふと見上げたら、そこに教会があったん。で、ふと入っていったん。入っていって、言葉にできないけど、ほっとしたん。で、ほっとして、そこにずっと通うようになった。そこで、たくさん自分の外から来る言葉、自分の中でつぶやいていた計算や言葉ではなくて、自分の外から来る言葉をいっぱい聞き続けていって、その人も、その人の家族も、その人の社会での働きも立ち直ったん。そして彼女は洗礼を受けたん。先生、こんなことってあるんですね、と言って私に教えてくれたん。昨日の出来事です。思いがけない話を聞いて私元気になりました。私も計算することがあります。私も何かこう、操ろうと思うこともあります。でも、人生、歴史、社会の中で、そんなうまくいかないんです。でもよくよく思ったら、神様が良いと思われる時に、しっかりと導き、しっかりと慰め、しっかりと祝福してくださるんだと。自分がそうだったよな。あの時、バーモントで起こったのは私の計算じゃなかったもんな。道をそれる。自分の外からの言葉を聞く。それはどこに行くことなのか。それは、教会に行くことでしょう。礼拝する場所へ行くことでしょう。礼拝、それは人によっては意味がない、無駄な時間かもしれない、寄り道かもしれない。しかし、ここは燃える芝があるところです。パウロも証ししました。世は自分の知恵で神を知ることができませんでした。それは神の知恵にかなっています。そこで神は、宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになられたのです。ここは燃える芝があるところです。燃えているけれど燃え尽きない。あなたの罪をあがなう十字架の恵みが聞こえてくる場所です。ここで、あなたも新しく出発することができる。ここからあなたも使わされていくんです。お祈りをいたしましょう。手を組んで目を閉じて祈りをいたします。神様、今日この日にこの聖書の言葉をここにいる皆と共にこの燃える芝のある場所で聞くことができました。ありがとうございます。思えば思い通りにいかないことたくさんありました。計算通りにいかず、願っていた成果も現れず、虚しく思う日々もありました。そのようにして、年を重ねていったこともたくさんありました。しかし今日、それらの虚しく思えるものも無駄ではないのだということを知りました。無駄にされないお方が生きておられることを今日知ったからです。皆むしろ だからこそ新しく始められる道があることを知りました。主よ、あなたは生きておられます。私たちのうちにおられます。だから望みを新しくすることもできます。もう大丈夫です。主が生きておられるからです。その新しい望みを心にメラメラと燃やして、今日この場所から出発することができます。神様、いつも共にいまして、目で見るよりも確かにあなたの言葉を心に響かせていてください。この教会のために仕えている一人一人を、そのために豊かに祝福して用いてください。新しい心でこの存在そのものをあなたの御用のために用いさせてください。誠の救い主イエス・キリストの名によって御前に祈りを捧げます。アーメン。